恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の24章15節から27節までです。第二歴代史24章15節から27節、はじめに15節と16節をお読みいたします。さて、エホヤダは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。彼がイスラエルにあって、神とその宮とに対して良いことを行ったからである。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今朝もあなたの御言葉をいただきたいと願い、我ら進み出ております。今どうか語るしもべのこの口を清め整え、また預かる一人一人の耳を清め整えてください。ともども心を尽くし、思いを尽くして、あなたに対してまっすぐとなり、あなたを敬う気持ちを持って御言葉に相対する今この時でありますように、どうか導いてください。これからのすべてを聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。歴代史、前回からの続きですけども、このエホヤダは老年を迎え、長寿を全うして、130歳で死んだ。すごい朝礼ですね。エホヤダ、優れた素晴らしい祭司です。このイスラエル、南ユダ王国が、もはやこのままではイゼベルとアハブの血が、王家に混じって、誰も神を恐れ敬う者がなくなってしまう。そして、そのアフとイゼベルの娘である、アタリアが、女王の座についてということが、6年続いたんですけど、しかし7年目にこの祭司エホヤダが、奮い立って、この唯一生き残ったダビデの、血筋である、ヨアシを、彼を、王に立てて、そして覆すんですね。アタリアは、殺されて、そして、その後もエホヤダ、彼は、この幼い王ヨアシュを、霊的な面においても、あるいは、政治的な面においてもサポートして、そしてイスラエルの人々に律法を教え、また神殿を、再建しました。神殿、この主の宮がずっと放置された、そういうまんまだった。でそこに、献金を募って、でそれでその献金を持ってこの神殿を再び、再建した。破壊書のようですね。そうするならば、本当に主の祝福が再び戻ってくるんですけれども、でこのエホヤダが、老年を迎えて、長寿を全うした。130歳であった。ですから、この、ヨアシが、王に7歳で王になった。でそれで40年間王でしたので、ですからおよそ40年の間、この祭司エホヤダが、そのイスラエルを指導していたんですね。とても優れたことをしました。で彼は、老年を迎え、長寿を全うして死んだ、書いてあります。長寿を全うして死んだ。ヘブライ語ではワイスバヤミーム言いますけれども、ね、この長寿を全うして、ワイスバヤミーム、これですね、優れた宴会に、敬意を持ってゲストとして迎え入れられる、そういうニュアンスがあるそうです。エホヤダは優れた宴会に、敬意を表して招かれて、そして、その命が手に取り上げられた、そういう、ニュアンスがここにあるんですね。本当に主の宮のため、そして主のために人々に、教え、そして主に対して誠実を尽くして神の国のために働く働き人は、このように、本当に敬意を持って 宴会に招かれるがごとく天に召されていくんです。これ本当に私たちにとっても、これ慰めですね。使徒パウロも本当に死ぬ時においてはもう私には、ただ栄光の冠が私を待っているだけです、そしてそれは、ね、したい求める者には誰にでもそれが与えられるのです、そう言いましたけれども、誰にでも、ね、主をしたい求めて主のために心を尽くして、ね、力を尽くして誠実を尽くしてこの人生の時間を尽くして主に仕えるならば、その栄誉に預かることができるんです。彼はダビデの町に王たちと一緒に葬られたって書いてありますね。本当に未だかつてなかったことです。特別待遇です。このダビデの町に王たちと一緒に葬られて、ですから王のような敬意がこの祭司エホヤダに評されて、でそして、彼は長寿を全うしました。問題はその後です。この優れた指導者がいなくなった途端、イスラエルは転落の方向に行ってしまいます。ね、せっかく神殿が再建されたにもかかわらず、その、ね、同じ王である、ね、このヨアシが、ね、生きている時代に、偶像の、ね、宮がこのイスラエルの中に建てられていってしまう。その、ね、死体が、この18節以降に書かれているんですけれども、18節以降。彼らは、その父祖の神、主の宮を、16節からですね、17節からです。エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て、王を不祥がんだ。それで王は、彼らの言うことを聞き入れた。彼らは、その父祖の神、主の宮を捨て、アシラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪過のため、御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に遣わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。このエホヤダ大祭司が死んだ後に、このヨアシという王は、ユダの司たちが来て王を不祥がんだ。でそれで、ね、王は彼らの言うことを聞き入れて、でその彼らの言うことというのが、要するに父祖の神主を捨てるということと、またアシラと偶像に仕えるということを、このユダの司たちが、ね、エホヤダのところに来て不祥がんで、そういうのをしたんですね。エホヤダ、ユダの司たちが一斉に来て、でそれで自分に向かって不祥がむ、それに心を良くして彼らの言うことを聞くんですけど、しかしその聞いた内容が問題です。その聞いた内容が、ね、主を捨てるということ、ね、主の宮を捨てる。せっかく自分で、ね、再建しておきながら、しかし再び捨て去って、でそれでアシェラと偶像に仕えた。ね、この、アシェラとまた偶像、アシェラという、ね、偶像の女神、それから、ね、偶像という虚しいもの。ですから本当に虚しいものがですね、人の心を惑わして、昔味わったその味を、ね、このユダの司たちと、ね、またその側近たちがみんな、ね、それを、思い出して、ね、あの神である主に仕えているということがに何かつまらなさを覚えて、でそれでこの霊的な偉大な指導者が死んだそのタイミングでこの王のところに来て不祥がんで、そしてこの主を捨ててアシュラと偶像に仕えた。本当に聞き分けがない、ね、また本当に心に悟りがない人々はこのようにします。主がせっかく良くしてくださった、ね、主が繁栄を取り戻してくださったということをですね、それを恩をあだで返すんですね。彼らは、ね、主がしてくださったということを思わないようです、ね、本当に聞き分けがない人というものを私も会ったことがあるんですけども、彼らですね、あの聖書通りのアドバイスに従って祝福が取り戻されたにもかかわらず、それをたまたまと見なすんですね。運が良かった。でそれで、ね、主に、まあ、運が良かったなら良かったなりに主に使えれば良いものを、ね、それをしないで昔の思考のままなんですね。相変わらず、ね、主に使えないで偶像に使えていた頃のそのね、欲情の発散の仕方とか、また好き放題やれたとか、また、その 肉欲を抑えるということをずっと我慢し続けて、もう40年経ってたんですね。このように、いかに優れた霊的指導者が、ね、現れて、その40年の間、その指導のもと統治されていても、変わらない人の心は変わらないんですね。いくら戒めても、我慢して、ね、そして、いざその霊的指導者が目の前からいなくなった途端に、本来の自分に戻って、偶像に仕えて、ね、そのことを、ね、する。これ、本当に、人にはそのような心があるものです。それを本当に気をつけてちょっと取り除かなくてはなりません。心して取り除くてはならないんです。なぜ？その人に災いがもう迫っているからです。このイスラエルにおいても災いが迫りました。で、預言者たちが、ね、彼らに使わされました。けれども、彼らはその預言者の言葉に耳を貸さなかった。ね、そしてさらに20節から神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。ヨアシ王は、ゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬとき、主がご覧になり、言い開きを求められるように、と言った。なんと、このヨアシ王、もう、この、祭司エホヤダの息子を殺してしまいました。エホヤダの子。エホヤダに対しては、もう、恩が、ね、あり余って、あまりあるほどなんですね。この、ヨアシ王にしても、あるいはイスラエルの民にしても、イスラエルの民、このエホヤダに対して、本当に尊敬の念を持って葬った。にもかかわらず、このイスラエルの人々と、またヨアシ王は陰謀を企てて、彼をですね、しかも、主の宮の庭で、王の命令により、彼を石で撃ち殺したんです。この、ゼカリアという、このエホヤダの息子の祭司、彼がね、主の霊が、に覆われて、で、主の御言葉を持って警告をしましたけれども、しかし、それを、に対して、もう殺せと陰謀を企てて、で、それで、しかも、主の宮の庭で、殺してはならないところで殺してしまった。そして、ね、彼は、ね、主がご覧になり、言い開きを求められるように、そう言ったんですけども、ね、まあ、この、彼の最後の言葉、その通りのことが、ね、この23節以降に起こります。で、このようにですね、義人の血は、義人アベルから、ね、もうアダム・エヴァの、次男であるアベルから、この方、この、主の宮の中において殺された、ね、彼の血に至るまで、主に対して叫んでおります。そして、その、主に対して頑なに反抗してきた者は、イエス様はこの世代に下るって仰せられました。この世代って何も、あのイエス様が人として人間となって十字架の前に働いていたあの時代のみならず、本当に今に至るまでも私たち、この主に対して弱しのような、あるいはその彼をそそのかしたこのユダの司たちのように、もう、ね、主の教えを何か、ね、やかましいもの我慢して、ね、早く弱しを、ね、なんとか、ね、しないかな、ね、またあの祭司エホヤダ、口うるさい、いつも注意ばかりしてるあの祭司エホヤダ、早く、ね、いなくなんないかな、でいなくなった途端に、ね、しめしめと、それでこの弱しを、ね、そそのかして、そして主の宮を捨て去って、ね、偶像に仕えさせる、肉欲に仕えさせる、ね、ほら昔あの、ね、酒を飲んで、ね、パーティーをしていたあの時期、ね、懐かしいだろう、 そういうふうにして、そそのかして、そういうことをする。まあ、ちなみに、この岩塩はね、神殿の中において6歳まで育てられて7歳で王になった。ですから、昔のその肉欲を知らないはずなんですけれどもね、けれども、何でもかんでも受け入れてしまう性格ですと、ね、このようなことが起こってしまいます。ね、いかに、篠宮で育てられたとしても、しかし、ね、もう人の声にホイホイとついていってしまう。そして、主にあって、整えられた人のその言うことを聞かない。まさにこの岩塩のようになってしまう。で、その結果、ね、この岩塩の命令によって、このエホヤダの子であるゼカリアを、ね、謀殺してしまった。そして、ね、主がご覧になって、言い開きを求められるようにと、ね、彼は殺されるときに言いました。その報いがこの23節以降にあります。その年の改まる頃、アラムの軍勢が彼に向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て、民の中の民の司を一人残らず殺し、分取り物を全部ダマスコの王のもとに送った。アラムの軍勢は少人数で来たが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神主を捨てたからである。彼らは岩塩を裁判にかけた。彼らが重病の状態にある岩塩を捨てて離れていった時、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。彼らは重病で彼を殺し、彼が死んだので彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬らなかった。このヨアシは結局、前代未聞の、その王としては前代未聞の死に方をしました。要するに重病の床の上で、謀反によって殺されるという、ね、しかもこの、祭司ゼカリアが殺された、その年の改まる頃に、このアラムの軍勢がユダとエルサレムに攻めてきたんですけども、それ少人数で攻めてきたんですね。24節を見ますと、アラムの軍勢は少人数で来たが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。ですから、ね、この年がまだこれから改まる頃ですから、このゼカリアが、ね、死んで間もない頃に、ね、少人数でこのアラムという敵が攻めてきて、けれども少人数であったにもかかわらず非常に大きな軍勢が、ね、その彼らの手に渡されたあります。これ第二列王記の12章の方を見ますと、まあ、そこは平行箇所なんですけども、第二列王記の、12章、17節から、ですね、その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。それからハザエルはエルサレムを目指して攻め上った。それでユダの王ヨアシは自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった。ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシをミロの家で撃ち殺した。彼の家来シムアテの子ヨザバテとショメルの子エホザバテが彼を撃った。それで彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子アマツヤが代わって王となった。ですからこのアラムの軍勢、彼らまずガテを攻めた。このイスラエルのユダの領地の まあ、端っこなんですけど、しかしそこがもういともあっさり、ね、攻め落とされた。少人数で攻めてきたのに。で、彼は、ね、調子に乗って、このエルサレムに進んで、ね、攻め上っていく。エルサレム、ね、もう堅固な要塞の町のはずなんですけど、そこもきっといともあっさり、ね、落とされてしまったんでしょうね。で、それで、ヨアシは、せっかく自分の、ね、先祖ヨシャパテや、またヨラム、ね、アハゼヤが蓄えてきた、ね、金銀、主の、ね、宝物蔵にあるすべてのものを、それをいともあっさりとこの、ね、アラムの王ハザエルに手渡してしまうんですね。本当に、ね、先祖たちがせっかくその信仰によって、ね、蓄えてきた良いものをいともあっさりと、ね、自分の命欲しさに、ね、それを手渡してしまうということを、ね、彼はしてしまって、でそれで彼は、ね、重病のとこにあった。まあ、この、ね、アラムの軍勢が彼に深い傷を負わせたんでしょうね。で、それで、その傷が元になって、これ、重病の状態にあるヨアシを、この家来たちが来て、彼らを、このヨアシを、殺した。で、この、歴代史の、ね、24章の方で、見ますと、どうやら、このヨアシが殺したのは、祭司、ゼカリアだけでなく、このゼカリアの兄弟たち、ね、要するに、ですから祭司エホヤダの息子たちを、ね、殺したようなんですね。この第二歴代史の24章24節にでは、ね、アラムの軍勢は少人数できたが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神、主を捨てたからである。彼らはヨアシを裁判にかけた。彼らが重病の状態にあるヨアシを捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。ね、祭司エホヤダの子たちの血のためにってね、複数形で書かれてありますね。ですからこのエホヤダの、ね、子、自分に対して口うるさい予言をしたゼカリアだけでなく、このエホヤダの子たちを、ね、全部殺したですね。まあ、このようなことをしたから、この年のまだ改まるか改まらないかの頃にアラムが攻めてきて、ね、このことをしたんです。すべて、ね、この主に対して誠実を貫いた人、またその本当に誠実を貫いた人たちが不当に迫害者によって流された血、それは主の御前に覚えられています。黙示録の6章を開きたいと思うんですけども、黙示録の6章の9節から11節までのところです。黙示録の6章の9節から11節。子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。アーメン。で、この子羊が第五の封印を解く、ね、世の終わりの中において子羊なるキリストが次々と、ね、世の始まる前から封じられていたその世の終わりにおける事柄、天国における事柄を、それを開いていくんですけども、その中の一つに、この、ね、この、純真無垢な血、ね、主に仕えてきた。けれども、その主に仕えてきたという理由で殺された人たちの魂に対する、安息と、また、報いが、ここに記されております。彼ら殉教者は、ね、特別な冠が与えられるんですね。そして特別な白い衣が彼らに与えられて、そして、ね、彼らと同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさい。ね、なんで、ね、この 純真無垢な血が流されなくてはならないのか。それですね、主に言い逆ってきた者たちがもはやもう申し開きができなくなるまで、ね、主は待っておられるんです。しかし、ね、その待っておられる間、主は憐れみを注いでおられます。ね、主に聞き従わない者たちであったとしても、しかし裁きを速やかに遂行するということを、ね、主はしません。そしてこの彼らと同じように、同じ主のしもべたちの血が、ね、満ちるまで、あなた方は、ね、白い衣を着て休んでいなさい、言い渡されます。もっとも、ね、この弱主のように裁きが速やかに来るということがあります。それは、主を捨て去るとこのようになるのだぞという、ね、本当に分かりやすい裁きですね。今回の、ね、この弱主に対する主の裁きは誠に分かりやすい裁きでした。ね、この彼に対して恩があり余るほどの、ね、偉大な祭司エホヤダが死んだ途端に、ね、もう顔を背けて預言者たちをの言うことを聞かず、またこの恩があって余りあるはずのエホヤダの息子たちを殺したこのヨアシュ、このエホヤダの息子が、ね、殺されるときに主がご覧になり言い開きを求められるように、ね、その言葉の通りにもう年を改める、その時に早速主がですね、その正当な裁きを下しました。きっとこれを見た多くの人々は、ね、恐れをののいて、確かに主が生きておられる、確かに偶像の神に、ね、聞き従うならば速やかに災いが下ると、ね、戒めを受けたことでしょう。第二歴代史のこの24章、ね、まあ、26節から読んでいきますと、彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アモンの女、シムアテの子、ザバテ。モアブの女、シムリテの子、エホザバテ。彼の子たちのこと、彼について述べられた多くの予言のこと、神の宮の再建のことなどは王たちの書の仲介にまさしく記されている。ついで彼の子アマツヤが代わって王となった。で、結局このヨアシュ、ね、やはり血が争えないのでしょうかね、イゼベルとアハブの、ね、血が流れている彼です。アハブ、彼はどっちつかずの人でした、ね、預言者エリアが何度も素晴らしい奇跡を印を見せたにもかかわらず、ね、家に帰ってイゼベルの声に聞いたらすぐに心を翻してエリアの言葉を退けてイゼベルの言葉に従って、でまた預言者が、ね、彼に使わされてアハブに、ね、まあ、ちょっと、ね、良いことをしてアハブがちょっと悔い改めるけれども、またすぐに心を翻してしまう。そんなこんなの繰り返しでした。家にイゼベルという邪悪なものを抱え込んでしまっているから。ですから、その声に聞き、耳を傾けてしまう。その血が彼には流れておりました。果たして血は争えないのでしょうかね。皆さんのお父さん、お母さん、絶対にこういうふうになりたくないというふうに思っていても、血が争えないで、ということは確かにあるかもしれませんけれども、しかしイエス様の福音はそれを、ね、勝利してあまりあるんです。ヨハネの一章に書いてありましたね。ヨハネの一章の、12節と13節です。ヨハネによる福音書の一章12節と13節をお読みします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。確かに血縁関係における血は、ね、争えないということはあるでしょう、ね、親がこういう傾向だったら子供もこういう傾向あるでしょう。しかしこの名を信じた人々、イエス様の名前を信じ受け入れた人々は神によって生まれたもの、新しく新創造とされるもの、そしてその人は血筋によって生まれたものではありません。あるいは、ね、肉の欲求、ね、男女のそういう性的な、ね、快楽の産物でもなく、また、ね、人の意欲によってでもない。人が意図的に子供を操作してこういう教育を受けさせて、でボロボロになってしまった子供 であったとしても、それでもただ神によって新しく生まれ変わるというその希望が持てるんです。本当にイエス様に対して感謝です。私たちはですからこのイエス様に対して忠実を、ね、尽くしていくべきです。エホヤダは主に対する忠実を尽くして、そして130歳という老年を全うして、ね、ワイスバヤミーム、ね、主に対して、ね、本当に優れた宴会にゲストとして敬意を持って迎え入れられたような、ね、そういう老年の全うの仕方をすることができる。片やヨアシュ、彼はエルサレムに葬られはしたんですけど、しかし王の墓には葬られませんでした。最初エホヤダの方は、ね、エルサレムの王の墓に葬られた、ね、敬意を払われて最初です。ですから本来このダビデ王家の墓には葬られないはずなんですけども、けれども彼は主に対して誠実を尽くしたから、この信仰の先人に、ね、王のような、ね、国賓級の扱いを受けて、ね、葬られましたが、しかしヨアシュは、ね、重病の床の上で、ね、部下に裏切られて謀反を起こされて殺されてエルサレムに葬られはしたんですけど、しかし王の墓には葬られなかった、ね、これは神の国の中において厳然たる事実です。皆さんが生きている間主に誠実を尽くして仕えるならば、皆さんの人生は本当に栄誉に満ちた高貴なノーブルな、ね、生き方となるんですけど、しかしこの主を捨て去る、そして人に対する恩を忘れる、また目の前からうざい人がいなくなった途端にだらける、ね、そういう怠け癖の人はこのような、ね、惨めな葬られ方をしてしまいます。どうか皆さんはこの地上においてノーブルな生き方、主に誠実を尽くして、そしてノーブルに人生を全うし、ノーブルな、ね、天国に迎えられる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。なぜならあなたは私たちを血によってではなく、肉の欲や人の意欲によってでもなく、ただ神によって新しく生まれさせてくださいました。私たちは死を癒しいものだったのが、本当にあなたにあって高貴な神の子供となることができました。であるからにはノーブルな生き方をしていくべきです。主よ、今日本当にそのことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちもこの祭司エホヤダのように本当に主に対して誠実を尽くし、邪悪な世代が来た時には本当に忍耐して着実に主の働きのために整えをし、そして主の統治の時が来たならば誠実にあなたに仕え、人々に教え、子供たちによく教え込んで、そうして長寿を全うできる私たちでありますように。どうかあなたが一人一人のその生き様をあなたが導いてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの名を褒めて感謝いたします。主よ、本当に人の血筋は争えないというのがよくわかります。主よ、その血筋を私たちが本当にイエス・キリストにあって以前のものは過ぎ去り新しくならなければ、私たちの血筋は争えなくなっちゃい、そして私たちは結局を悪いことをしてしまうということが証明されました。エホヤダが生きている間は、そのエホヤダのその霊的な権威、神の御前において貫いてきたその素晴らしい信仰、主ご自身がエホヤダと共に行ってくださるその重々しさ、それがあったので、主よ、このヨアズは主の御前においてあたかも従順する王のようなふりをして生きていました。でもその血を争えないことが起きてしまったのは、彼自身の信仰が全然なく、エホヤダの信仰によってその知性が与えられ、そして治められていったということが、エホヤダが死んだ後にすぐに証明されてしまいました。主よ、私たち一人一人にあなたが今日のこの御言葉を通して 人一人がしっかりとした信仰を持ちなさい。自前の主の御前に恐れ敬う信仰を持って、そして立たない限り、私たちの前にあなたが立たせてくださった偉大なその導きでがいなくなった途端に、弱しの方にように私たちも罪を犯してしまうということがよくわかりました。主よ、私たちはこの時間あなたに願います。私たちの目の前に立たされている人についていく信仰ではなく、私たち一人一人がイエス・キリストの御前において悔いて改めて、主よ語り玉へしもべ聞きますの信仰となって、主よあなたについていくものでありますように、自前のその信仰を持てることができますように、イエス様あなたが私たちを助けてください。人の話すことによく聞いてしまうと、このように罠に陥ってしまい、そして主には、主よ本当に罪を犯し、国民はまた不幸に落としてしまうということがわかります。主よあなたが私たちを憐れんでください。御前においてリーダーシップを取っている一人一人が、本当にこの言葉を通して、主の御前において恐れ敬う信仰をしっかりと持ち、主が与えてくださったその豊かな知性を豊かに主に仕えながら歩むことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。主ご自身がこの腐っていく王のために、人というこの鞭を使って裁いてくださいました。主よあなたは憐れみ深いお方です。私たち自身が主に叱られることはあっても、人というこの鞭を通して裁かれる、図られるということがないようによろしくお願いします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの自前の信仰がなければ、人の信仰ってどのように成り下がってしまうのかということをしっかりと覚えて、主よ語り玉へしもべ聞きますの自前の信仰を持って主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してください。今日あなたがなされたこの技を心から感謝して、これを通して戒められたことが私たちの心に刻まれ、そして生涯私たちが守り行うことができますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。